なことないっしょ。
そんなことないっしょ第215回でございます。お送りいたしますのは竹内と
和田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
和田さん、
はい、
日本人の問題についてね、ちょっとオープニングから語っていきたいんですけど。
お堅い今日は。
やっぱね、日本人として生まれたからにはこの問題は避けては通れないんではないかなと。
そんな問題が、
ね、和田さんにもこれについてはきちっとした回答を出してもらいたい。
お、なんでしょう、なんでしょう、日本人として、
そろそろね、年末じゃないですか。
うん、
もうそろそろ年末って、もう今年末かも。
年末ですよ。
もうそろそろ、今年も終わりますよ。
うん、終わります ね、
お正月が来ます。
やってきます ね、
まあ、日本人だったら誰でも知っている、お正月という歌をご存知ですか。
はい、知ってると思う。
知ってますか。このお正月という歌を和田さんはいつ歌いますか。
うん、お正月、まあ、歌わないけど歌うんだったら。
いや、みんな歌うでしょ。日本人は全員歌うでしょ、これは。
う
ん、でいつ歌うかですよ。1月1日に歌うのか、2日に歌うのか、
うん、
いや、もう何だったらもう大晦日に歌うんだよっていう人もいると思う。
ちょっと早いな。
いつ歌いますか。
1月1日に歌いましょうよ。
1月1日に歌いましょうよって言いました今。
うん、
これお正月っていう歌の歌詞を知ってますか、ちゃんと。
はっ、ちゃんと知らないかもしれない。
もういくつ寝るとお正月ですよ。
そうだ、
お正月にはタコあげて、
うん、
コマを回して遊びましょうです。
遊びましょう。
だ、これはお正月に歌ってはいけない歌なんですよ。
そうだ、
もういくつ寝るとお正月ですか。
数日前に歌わないと。
ってことは、じゃあもういくつ寝るとっていうことは、
うん、
これはもう大晦日ではないじゃないですか。
そうですね、
あと1日寝たらお正月なわけですから。
もう目と鼻の先ですもん。
でしょ。ってことは、まあ、29日、
うんうん、
25日だとお正月じゃないもんね。これまだクリスマスとかだからね、今の時期 ね、だから、うん、ってなるとそれ以降なわけですよ。
26以降、
26、7、8ぐらいまでかな。29だとちょっと、29まで入れるか、
おまけで
入れるかね。このだ、すごく、だから、ね、歌える期間のとても短い歌なのね、これはね。
限定的ですね。
これをね、お正月の歌だと思ってるんですよ、みんな。
いや、僕もそう思ってた。
違うんだよ、お正月が来るといいよねなんて。
そうですね、遊びましょうって誘ってるんですもんね。
そうそうそうそうそう。これはね、じゃあ、いいですか。じゃあもうこれ答えとしていいですか。26日から29日までってことで大丈夫ですか。
26から29日までに歌いましょう。
大丈夫ですか。これ以降とかこれの前とかもましてや、もう1月1日なんか歌ってたら、
うん、
旗をして
大橋格闘でした。
そうです、そうです。もうよかったね、和田さんね。
よかった、よかった、ありがとうございます、
ね、これは日本人の問題ですからね。これはもう、うん、この時期に解決しておかないと。
広めていきましょう
ね、いうことでございまして、はい、いいお話ができたところで、
ありがとうございます。
はい。ですね、今週もたくさんお便りをいただいているんですけども、うん、
はい。
ね、実は僕が内緒で、
内緒で？
はい。LINE アットっていうのをやってるっていう話を数回前にしてるのね、僕ね。
はいはい。
で、まあ、毎回配信の時に一応 LINE アットのアカウントっていうのは説明の文章には入れてるの、文字の説明のところにはね。はい、なので、まあ、今でもたまに登録していただいて、今現在ね、お友達が122人いるんですよ。僕 LINE の LINE アットマークのお友達が122人いるんですよ、ね、この
友達100人できちゃった。122
人のお友達に、皆さんクリスマスにはどんなプレゼントが欲しいですかなんていう質問を問いかけたら、たくさんお便りいただきましたね。
はいはい、
うん、で、いろいろメールもいただいてるので、これは後でご紹介するんですが、
はい、
そんなこともあって今週もたくさんお便りいただいております。
本当ですよ、
はい、なのでねこれから和田さんが一名一名いろいろなことを考えながらいやらしいことも考えながら読んでいきたいと思います。
考えない。
じゃあ和田さんよろしくお願いいたします。
はい、今週お便りいただきました皆様のお名前です。たけしんさん、しんげんさん、海坊主さん、大阪のおばはんさん、鳥頭さん、ひろしちゃんさん、手羽先さん、オレンジさん、こもちしろくまさん、うーかさん、たくみさん、カエルパパさん、ユーミンミンさん、マグロさん、札幌マーシーさん、ソニカルさん、カーボさん、オクちゃんさん、フリマニさん、以上の皆様からいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、いうことでございまして、
はい、
和田さん、
はい、
オープニングの話題はなんか違った気がするな。
なんか違った。
なんかね、
何ですか今
から。やっぱね、オープニングで何を喋るかっていうのは大事なんですよ。
大事ですよ。
ね、この番組ね、なんて言ってもほらテーマのない番組ですから基本ね。
そうですね。
ね、ただただ和田さんをはじめとする多くの方々に僕の愚痴を主に聞いてもらうっていう番組なので。
できない、
ね、なので、まあ、なかなかね難しいところもあるんですけども、なんかちょっと違った、はい、違う話題の方が良かった気がする。
今さら何をおっしゃる、
ね、
もう始まっちゃった。
いや、そう、あのね、
はい、
じゃあ、 あのオープニングではね日本人に対しての問題を取り上げたので、
うん、大事な問題でしたよ。
ぐっと絞って
お
僕の愚痴を聞いてもらいます。
おう、行きましょう。
あのね、これ最近ね思うの、朝、特に朝思うの、
朝、
あのね、
朝思う、
そう、はい、あの通勤で車でさ、まあ、駅前を毎日通るんだけど、
うん、
あの女性がさ、
女性が
この寒い中よ、
はい、
こんなに寒いのに、うん、結構ね頑張ってスカート履いてたり、まあ、なんだったらちょっと本当に生足出してるような女性が意外といるのね。
いますよね。
これがなんかね許せないんだよね。
なんでですか。何が許せないんですか。
もうね僕には女心がわからない。
女子だった経験はあんまりないでしょうからね。
だってさね、夏ね、オフィスとかね、うんうん、冷房入れてるじゃないですか、
うん、
ね、そうすると女性の多くの方は寒いと、この冷房寒いと、私は冷え性なのと、足が寒くてしょうがないのと、冷房止めてと、温度を上げてっていう女性がやたら多い、うん、
そうですね、
ね、
うん、確かに、
このね、もうこの僕が住んでるあたりだと、まあ、朝だと今何度だろうな、5度6度ぐらいです。だいぶ寒いですよ、うん、
寒いですよ。
こんな時にも足を出して普通に外を歩ける人たちが、
うん、
ね、それはすごく我慢できるのに、
うん、
なぜ夏の冷房は我慢できないのと。
その通りだ、
ね、今のこの我慢強さを、このおしゃれをするためにね、
うん
うん、平気で我慢できちゃうその我慢強さ、なぜ夏に冷房の下で発揮できないのと。
そうです。
もうね、
なんででしょうね、
なんだろうね。だからなんていうのかな、なんかね、もっと厚着しろよって夏。
でもオフィスとかだとね、膝掛け持ってきたりしてるんじゃないですか。
だ、それでも寒い寒いって言うでしょ。だ、なんかさ、膝掛けはいいけどさ、
うん、
なんかすげえ、もうそれがアピールじゃん。
アピール、
冷房が寒いのよ、なんでそんな寒くするのよ、うん、言ってもほら、だってさ、 ね、オフィスの冷房なんてそんなに下げないでしょ、20度下げても20度とかでしょ、う
ん、まあ、場所によっては直撃したりして、ね、寒い人もいるかもしれない。
いや、それは今の冷房機器はそんな直撃するようなことはしません。ちゃんと避けて避けていきます。大丈夫ですよ、
避けていく、
避けていきます。あれ直接当たらないようになってるんだ今。センサーが発達しているんだ。
おう、うん、
なんかね、あの冷え性な私かわいいとか思ってんだよ。
まだね、そんなことはねえよってメールいっぱい来ますよ。でもね、それはでもちょっと不思議ですよね。外寒いの平気なのに夏のオフィスはダメなのかいっていうのは。
そうそうそう、今は全然平気で歩いてる人いっぱいいるんだよ。あなたたちは冷え性じゃないのかいって思うんだよ。
なぜかというのは乙女の皆さんの意見を聞いてみたいです、
ね、僕は聞いてみたいです。ぜひあの女性の方からのお便りをお待ちしておりますので、ね、
お待ちしております。
はい、ということで、まあ、そんなことを言いながら
気が済みましたか。
気が済みましたんでね、今週の話題に行きたい。もうあれですよ、年末のお話をどんどんしていきますよ、はい、僕は、
うん、
ね、あとでちょっとはまあリスナーの皆さんがクリスマスに欲しいプレゼントなんだよっていうのをちょっとご紹介していきますけども、
うんうん、
その前にね、ちょっとあの気になるニュース、ニュースでね、あの、はい、年越しに鳴り響く除夜の鐘、
はいはいはい
ね、これがうるさいっていうことで近所から苦情が多いっていうニュース。お寺が、要はもう何、昼間とか夕方に鳴らすお寺が増えてるんだって、除夜の鐘を。普通はだからあれでしょ、夜中のさ、大晦日の12時ちょっと前ぐらいからガーンって
年をまたいでやりますね、
やるでしょ、
うん、
やらないところが増えてるんだって。
昼やっちゃうんですか。
昼間とか夕方にやる、
除夜じゃないじゃん。
だからもうすごい苦情が多いんだって。
うるさいって、
うるさいって、これがねどうなのと。
そうなんですか。
うん、
なんかお願いとかじゃないんですかね。なんか例えば小さい子いてとか、あの体があの弱い人がいてとかじゃない、
じゃないでしょう。
ただ単にうるさいと。
そうでしょう。
それはどうかな。
これはさ、我慢しようよと。
うん、
もう年に一度じゃないと。
そうですね、
どうせあなたたちはちょっと前まで紅白歌合戦見てたんでしょうと。
どうせ
どうせ
どうせあなたたちは。
いや、あのね、結構本当に、近所に住んでる人たちは迷惑だなって思うのっていうのは、あの結構ね、うちの近所のお寺も、
ええ、
行くとね、なんかなんだろう、すごい若者たちが、
お、
要は集まって、うん、結構ワイワイガヤガヤ騒いでる。
ああ、若者がね。
そう、うんうん、でね、やっぱうちの近所のお寺も結構、じゃあなんか何時まで、12時半までですとか時間決めてやってるよ。
ああ、その除夜の鐘イベント的なものを。
そうそうそうそう。
おお。
あんまり、あの、何ですの、遅くならない。要はこの時間の中だけでやりますからみたいな、近所の手前あるんだろうね、きっとね。
ああ、それで一応納得してもらってと。
そうそうそうそうそう。
へえ。
こういうのはさ。だからいいじゃん、だけど、これは夏はちょっとセミの声が聞こえるとかさ、
うん、
ね、
うん、
夜はじゃねえ、大晦日は除夜の鐘と、もう普通にそれは受け入れないとさ、お祭りの時期になったら、ね、近所から太鼓の音が聞こえてくるとかさ、
うん、
そういうのにクレームつけちゃダメだよ。じゃあもうどんどんおかしなことになる。
なんかみんなでっていうのができなくなってきてますね。
もうそのうちあれだと思うよ、あの除夜の鐘は一人一人多分あの並んで一人一人ヘッドホンかなんかして、なんかパソコンかなんかで、あの除夜の鐘をゴーンってその人だけにゴーンって聞こえる感じのさ、
なんだろうそれは、
そういう感じになっていくんじゃないかな。
なんか風情も何もない。
いやでもあれだよ、うちのね、近所の
ええ、
あのお寺はやっぱりいろいろ頑張っててさ、
ええ、
結構ね、あの何、甘酒と
はい、
あとなんだっけ、大根をなんか似たようなやつを無料で振る舞ってたりするのよ。
はいはいはい、
だいたい楽しいけど、やっぱり近所にやっぱ住宅街になったりするのね、そのお寺が。だから迷惑なんだろうなって、今日は寝れないんだろうなこの周りの人たちはと。
まあ、確かにお寺って住宅のど真ん中にある感じはイメージとしてはしないですからね。
うん、
昔はちょっと離れたとこにあってよかったのかもしれないけど、
まあ逆にね、お寺は昔からそこにあって周りがどんどん分譲されていったんだろうとは思う。
あ、そうですね、うん、
なんかね、そうなんだって。
うーん、それで文句言うのはちょっとどうかな。
なんかちょっとかっこ悪い気がするでしょ。
うん、
もうなんだったら、だったらお前はハワイに行けと
年末年始は、
年末年始はハワイに行きなさいと。あ、多分あっちじゃ、ジャヤの金ないよと。ちょっと
ないんですかね。
そうしたらね、ちょっと寂しくなるんだよやつらも。
ああ、そうなのか。
そう、泣きゃないで寂しいな。
ハワイでも紅白見たりするんじゃないですか。
ね、するかもしんないね。
うん、
で紅白がね、紅白がね、なんかね、今ね頑張ってるみたいよ NHK は。
頑張ってるんですか。
あのね、どうしてもスマップを引っ張り出したいと。
ああ、そっち方面で。
そう、スマップが今年いっぱいで解散で、最後紅白で歌わせたい、だけど本人たちは出たくない。
お、今綱引きが。
そうで、今とりあえず、出場歌手の中にはスマップは入ってないんで。
お、
だけどいつもよりも十数分間の空白がある。
お、
出場歌手がいつもより少なくて、どうも1人3分ぐらいで計算すると十数分の枠が何かあると。
よく計算するな
っていうんで、であの本当は NHK の最初のなんか何、あの作戦としては、
はい、
タモリさんを総合司会に引っ張り出して、
はいはい、ああ、なんかちょろっと聞きましたね。
タモリさんが出るんだったらスマップも来るだろうと、
うんうんうん、
いうのでタモリさんを総合司会だったらそれは断られたと。
あ、残念
で、したら今度昨日かな発表でなんかね、
はい、
タモリさんとマツコ・デラックスが、なんか特別ゲストに決まりましたってホームページにドカーって出たのね。
へ
え、タモリさんは出ることが決まった、何らかの形で出るのよ。
うんうんうん、
だここでまだ枠はあるのよ。
なるほど、
枠はありますと。タモリも出ますと。さあスマップ来ないのかい。
もう両手を広げて待ってるんだ。
そうだから最初はあのタモリさんが総合司会になったら出てねとか、なんかセットで考えてたの、なんかもう作戦を切り替えてとりあえずタモリ出ろと、うん、
すごいな、
何でもいいからもうゲストとして出ろと、俺は出るよっていう、もうお膳立てしてスマップに交渉に行くっていう方向に変えたみたいよ。
いやー、苦肉の策だな。
なんかね、
頑張ってんだ。
いやね、でもスマップ出たら多分視聴率取れるでしょ。
そりゃそうでしょ、最後の最後ですもん
ね。
もう見られないんでしょ、あの
良くも悪くも。だから見たくないっていう人もいるし、どうせ彼らは仲が悪いんでしょ、そんなギクシャクした人たちの歌は聴きたくないって人もいれば、いやでも最後はちゃんと聴きたいよ、紅白で聴きたいよっていう人もいれば、まあどっちにしてもどっちの考えでもまあ見るよね。
まあ見るでしょ、
とりあえずね。
うん、
おそらくね。どうなんだろうねこれね。
なんかすごいんでしょ、解散しないでっていう署名とかが。
いや、なんかね、あれがなんだっけ、世界に一つだけの花だって、
ええ、
あれが300万枚だかなんだか言ったんでしょ。
また売れたらしいです ね、
なんか達成したらしいよ。
うん、
まあそのファンの人たちの目的がそこだったらしいから。
なるほど、
そういうことで、あとあれ、その紅白でね、最近ちょっと思ったのは、
はい、
あの僕今プライムビデオ、アマゾンのプライムビデオでね、
はい、アマゾンプライムビデオ、
僕あのアマゾンのプライム会員なので アマゾンプライムビデオ、
なんでちょっと偉そうに言うんですか。
アマゾンプライムビデオ
が、プライム会員なのでね、
ただで見れるわけでございます、ね、でそこで最近あの、うん、M1 グランプリが初回から全部今見れるの、はい、アマゾンプライムビデオで、プライム会員はただで見れるので、まあ、まあ、まあ面白いじゃん、とりあえず昔の感じ、 ね、最初こんなだったよねなんつって、で最初初回とかから見てるのよ最初から、はい、したらね、あの M1 グランプリもやっぱり一番最初は結構段取りグダグダなのよ。
あ、そうだったんですか。
うん、いい意味でグダグダな、うん、だ結局あの誰もその一回もその何つうの経験を当然してないじゃん、第1回目の大会だから、ね、で、出演者もどんな感じかわからない、審査員もどんな雰囲気かわからない、誰もつかめてない、その企画した島田紳助さんも全然つかめてないの、どう、
懐かしい、
そう、なんとなく段取りが決まってて、みたいな感じで結構ね段取りぐったぐだなの、その代わり緊張感とか、あとなんかその場のハプニング的な感じは半端ないの、そういった意味ではすごい楽しいの見てて、初回って、で、次の年ぐらいからもうね、だんだんだんだんその容量が、スタッフも容量がつかめてきちゃって、台本ガッチガチ、次の年ぐらいからもうガッチガチ、でもうなんか時間の配分もバッチリだったりして、で緊張感があまりなくなってくるのね。
へえ、そうなんだ。
そう、だからその出場する漫才師の人たちも大体去年の雰囲気あんな感じなんでしょみたいな感じで、緊張はしてるだろうけど、その前の年よりは緊張してないというか、なんとなく見えてるから、みたいな、どちらかというと、ね、なんか TV ショー的な感じになってくる、だんだんね、
まあ、ゴリ夢中っていう感じではないんです
よね。だからその無駄のない番組にはなって、見やすくはなるんだけど、
うん、
その代わり緊張感とかハプニング性はあまりなくなってくるんだよね。
うんうんうん。
でこれ今ここのつまんない状況になってる、ハプニング性がなかったり緊張感がすごくないところが今の紅白だよ。
あー、確かにそうかな。
つまらない紅白になっちゃったのは多分これなんだよ。台本がさ、バッチリ決まるでしょ、うん、紅白ってすごい分厚い台本が。昔は
違ったんですかね。
昔はだってもう ハプニングだらけだったじゃん。
あ、そうなんですか。
うん、有名な話はいっぱいあるじゃん。
なんか台本でもうずっと決まってるんだと思ってました。
あ、まあ、台本はあったと思うんだけど、それでも結構段取りは今ほどは、
今ほどガチガチではない。
ガチガチではない。もう本当に、ね、歌詞を間違える人がいたり、うんうん、急にとんでもないことしだす人がいたり。
ああ、そういうのか。
そう、
あったあった。
でそんな中で、ね、司会の人たちが一生懸命頑張ってたり、
何してくれんだよって顔しながら、
ね、なんか宮古はるみさんの名前をみそらって言っちゃったりみたいなんだよ、問題になったりしたのもあったでしょ。で、あのアナウンサー次の年辞めちゃったんでしょ。
あ、そうなんだ。
退職したらしいよ。
怖。
だからもうその頃はね、本当に視聴率 70% とかの番組だったから、まあまあまあまあ大変なんでしょうけどね。
はい。
だもう、まあ、そんな今のだから紅白つまんないのは、台本がガチガチすぎるから。でも何秒単位でも押してるだなんだってやってるじゃん、ふわっとした感じで、ふわっとした感じで最後の方のなんか大トリとかがすっげえなんか早く歌うぐらい、
パッと
やたらテンポが早いっていう、昔あったでしょ、昔のさテレビ番組とかであったじゃん、最後のさ、なんか最後の番に来る歌手の人がやたらとテンポの速い感じで歌わされてたりしてたじゃん、昔のテレビ
巻きで歌ってっていう、
そうそうそうそう、ああいうのがいい、ああいうのがいいよね。
なるほどね。
と、はい、いうことでクリスマスの話します。 ね、たくさんたくさんいただきました。
はい、
今年のクリスマスプレゼントは皆さん何が欲しいですかっていうのにね、うん、たくさんいただきましたので、ちょっとご紹介していきたいと思います。
はい、
ね、マグロさんからいただいたのが、
はい、
余裕という時間と場所が欲しい。
一言、うん、
どう
切ない。
余裕という時間と場所がもうダメ、そう夢がない。
あ、そうね、
うん、マグロさんダメ、そういうその夢のないことを言ってはいけないよね。
せっかくのクリスマスですもん
ね。それにほら対してユーミンミンさんからいただいたお便りすごいですよ、
はい、
ね、うんうん、愛が欲しい、
うん、
あお金も欲しいです、お休みも
欲しがりさんだな。
ユーミンミンさんね、夢がない、
ね、ない
夢がない、ダメダメダメ、
ね、
あのお金と休みを欲しがってる人は愛はもらえません。
ああ、どれかだ。
そうそうそうそう、もう、あ、もう現実的なのがありますよ。ね、カエルパパさんからですね、
はい、カエルパパさん、
電動インパクトドライバーと丸ノコ。
うん、電動インパクトドライバーと丸ノコ、
うん、あの靴下に入らないね。
そうですね、サンタさんも多分若干眉を潜めると思う。
あのほら今、煙突ないじゃん、
うんうん、
だから丸ノコで一回壁こうやってサンタさん壊してもらってで中入ってポンって置いていってもらう。
多分ついでに、ね、板も置いていきますよ。
板か、
これで直すんだよ。
あ、さすがサンタさん。さあさあ現実的なやついきましょうね。小餅白熊さんから、
はい、
オーブントースターと圧力鍋。
うん、なんかみんな生活習がするな。
なんだろうね、なんかあの自分のなんだろう、普通におもちゃとか、
うん、
ね、あるじゃん。
ねえ、
ねえ、
なんかもうちょっと
趣味のもの、まあ、DIY なのかな、でも、
あ、そうかもしれない。
さっきのさ、カエルパパさんは DIY が趣味で、うん、小餅白熊さんはお料理が趣味なのかな。
そうそう、だったらいい、だったらいい。
だったらまあ、まあいいよね。すごい、あ、うん、あ、欲しいなって感じで。
うんうん、
じゃあ、オレンジさんからいただいたやつ。
オレンジさん。
家中お掃除してくれる誰か。
ルンバじゃないんだ。
ルンバではない、誰か。
誰かが欲しいんだ。ルンバにしよう。
いや、ルンバはだからまずほら落ちてるさ、なんていうの、うん、あの大きいゴミは拾ってくれないじゃん。ホコリとかさ、うん、そういうのは吸ってくれるけど、うん、だまずあれなんだろう、おそらくオレンジさんの家の中はルンバが動ける場所すらないっていう。だ洋服とか落ちててもルンバは畳んでしまってくれないじゃん。
しまってくれない。
そこも欲しいんだろうね。そういうのが欲しいんだ。
か、うん、
じゃあ次いきますか。これどなたですか。海坊主さんからいただいたやつ。あ、これはいいですよ。海坊主さんからいただいた、うん、我が家のサンタは息子にキングギドラのソフビを届ける予定です。
わかるのか今の子供。
我が家のサンタがキングギドラわかんじゃないの。
わかるんですか。
だって息子って書いてあるけどちっちゃいことは限らないしね。
お、そうか、
そう、海坊主さんがもう60ぐらいだとすると、
うん、
あれなんじゃない、息子はもう30、40でもおかしくないでしょ。
30、40でもキングギドラはギリじゃないですか。
いや、キングギドラのソフビが欲しいんだ
よ。ご飯ね、そう、おもちゃおもちゃ。
そう、ちなみにサンタ自身は釣り竿が欲しいって書いてあります。
おおい、サンタさん。ん、
だからサンタも欲しい。やばい、サンタも欲しいよね。
ああ、そうそう、サンタさんはほらホットミルクとかクッキーとか置いとくと、
うん、
それを食べて次のうちに行くんですよ。
我が家のボスに内緒で買っちゃおっかなって感じ。
サンタにボスいるの？
いるらしいです。 わかんないですね、
組織なのサンタ。
さあ行きますよ、次行きます。大阪のおばはんさんからいただきました。
はい、
今年のクリスマスに欲しいものは 3D プリンターかな。
現実的だなこれも。現実的です
ね。今ね、3D プリンターほど、
うん、
一般家庭にあって、
うん、
無駄なものはないと思うね。
そうかもしれませんね。
こんなに、なんだろうな、値段はそこそこ張るんだけどあまり使い道がないっていう代表的な感じしません？
確かに一般家庭ではなかなか使いこなせない
だよね。
物珍しくてなんか作って、うん、わーでっていう感じ
で、しかもあれでしょ、自分ではその 3D のデータなんか作れないから。
そう
ですね、竹内さん、和田さんなら 3D プリンターがあったら何を作りますかって聞かれてますよ。
何作りますか？
何作りますか？
僕なんか天井からぶら下げるオブジェとか作りたい。
え？何？
天井？あれ今失笑を買いましたか？
何？天井からぶら下げるオブジェ？
ええ。
蛍光灯の紐とか。そういう感じ。何どういうこと？
武将紐。
何あれでしょ、すごい垂れ下がってるのでなんかちょっとボクシングの練習しちゃったりするあれでしょ。
なんか中学生だったらやりそう。
あれだ、吊り下げとくとハエとかが取れるやつだ。
それはハエ取り紙を買ってきた方がいいと思う。
3D プリンターで作れるの？だってないない、あとないもん。だって天井からぶら下げておくものってないじゃん、世の中に。
なんか不思議な格好の何ですか、ペンライトのペンダントって言うんですか、
うん、
ああいうやつみたいなやつを作ってみたい、う
ん、そうなんだ。じゃあ 僕はね、じゃあね、 3D プリンターがあったら、うん、3D プリンターを作る。
はい、
ね、で 3D プリンターで 3D プリンター作るじゃん、
うん、
ね、
うん、
あれあればそれって全部部品作れるじゃん。だ元の部品全部だからばらして、
うん、
全部なんかね、スキャナかなんか 3D のスキャナかなんか全部ちゃんと取って、
うん、
データ起こして、したら一回組み立てて
うわ大変
で、一個一個全部 3D プリンターの部品全部作って、
ええ、
でそれをまた組みたら、ほらもう一つできたから、
またそれでまたさらに作って、
そうそれでまた作って、で今度2つになるから、2つのが2つ同時に動かせば今度ほら4つ作れるわけですよ、同時にね。そしたらさらに8個で16個でもすごいことになりますよ。
ほんの今マシン、
もう1年後には何個作れも大金持ち、
お金持ちになるのかな。
もう全部大阪のおばはに売りますよ。欲しがってますからね。
そうですね、
うん、そういこう。
おめでとうございます。
はい、次いきますよ。ウーカさんからいただきましたね。
ウーカさん、
クリスマスに欲しいものは、うん、旦那と子供ですと。
だからもうちょっと、
結婚したい。
うん、それはいいと思うけども、うん、もうちょっとなんかね、夢を見よう。
だからその、ね、ウーカさんのちょっとね、ちょっと間違ってるのは、
うん、
クリスマスに欲しいもの、ね、
うん、
ね、クリスマスに欲しいものってまず旦那が欲しいは分かるじゃん。で彼氏が欲しいとかね、結婚したいは分かるじゃん。まだ現実的です、ね、旦那と子供を同時に欲しがってしまったらもう小豚付きの男の人しか来ないから。
そういう
バツイチで子供を連れた男の人と結婚したいってことになっちゃうから、
子連れ男子募集、
それがあなたの幸せなのかいと。そこに多分ね、気づいてないで言ってるよこれ。旦那と子供ですって普通に言ってるよ。
いやそういう趣味かもしれないですよ。
趣味で結婚するの。
子連れの男はたまらんちんっていう方かもしれない。
あのね、でもね、ウーカさんね、ほらこの間ちょっと前にやったオフ会にもね、
はい、来ていただいて、参加型オフ会、
そう来ていただきまして、まあ、知ってます、ウーカさん知ってますよ。 すごくあれですよ、あの気の利く女性ですよ、周りにすごい気を使う、
うん
うん、なんかあれですよ、オフ会の中でも一生懸命なんか盛り上げてくれてましたよ。
そう、うん、そうなんですよ、
ね、どうですか皆さん、
そう世のお持ちの男の方子連れの男の方、子連れ狼とかのファンかもしれない。
違うと思います。
違うと思う、
はい、次いきます。ひろしちゃんさんからいただいたと言いますかね、クリスマスに欲しいものですか、これと言ってないですね、欲しいものが多すぎてクリスマスだからといって特に思い当たらないですね、仕事頑張ってその都度欲しいものゲットします、大人ですので。違うんだよ違うんだよ、違うんだよ、それそういうことじゃないんだよね、
夢を、
そう、これは違う、間違ってる、
間違ってる
うん、間違ってる、
現実を見るための日じゃない、
そう、なんだろうな、いいんだよ別にさ、欲しいものじゃなくてもいいんだよ、
うん、
別に、うん、必ずしも欲しいものが来るとは限らない、だからそれはサンタさんが決めることだから、
そうです、そうです、
そうそうそう、何でもね、うん、もらっときなよ、なんか、なんか、なんか、いや、もう大人、もうや、大人ってやね、
いやね、見ない夢は叶わないんですよ、
そうそうそう、まあ、和田さん、そんな中、
はい、
そんな中ですね、鳥頭さんからですね、はい、素敵なお便りをいただいております、クリスマスの思い出をいただいておりまして、
はい、
じゃあ、これをちょっと和田さんから読んでもらうという形でよろしいでしょうか。
はい、鳥頭さんからいただきました。現在小5の娘を騙すのに家族で大芝居を、クリスマスの格好を長男、父母はサンタと真っ先に疑われるのでそのまま、姉二人は SE サウンドエフェクトですね、三女がぐっすり寝た頃ベッドの陰で次女がベルを鳴らします、うっすら目が覚めた頃を見計らって母と私がサンタが来たぞと騒ぐと、長女が三女が飛び起きてリビングに降りてくるタイミングで窓から赤い布を外に抜き取る、中から見ているといかにも今出て行った感じ、追っかけて外に出ると自転車でサンタの姿の長男が遠くで手を振って逃げていくという芝居をしました。三女は興奮しながらもしばらく考えて全部のキャストを淡々と答えてしまって、サンタの存在は我が家から消えてしまいました。最近は世の中にプレゼントを隠してヒントを追っかけてプレゼント購入券を見つけるというゲームをしています。時間制限付きで見つけられなければ今年はなしってのがスリリングみたい、今年は外にプレゼント引換券を隠す予定ですといただきました。
はい、ありがとうございます。鳥頭さんのね、お子さん、
うん、
息子さんなのかな、
お子さんと娘さんといらっしゃいますね、
皆さんみんなでやってるのかな、この最後ゲームのやつは、うんうん、外らしいですよ、
うん、あ、言っちゃった
言ってるから、本人言ってるから外らしい、もう外探すという、なんかやってます、なんかクリスマスの時にこんな面白いことやってるよとかって和田さんあります、過去にこんなことやったよとか。
うちはもうさすがに何にもやってないんですけど、小さい頃はクリスマスツリーのちっちゃいのを飾ってくれたんですよ、
うん、
電球チカチカするやつを、うん、仏壇に、
仏壇に、
仏壇のど真ん中にデーンって入れてましたね。
なんで位
牌がね、緑だ黄色だに光る、
なんでなんでなんで、
わからない、
いや、むしろクリスマスの時だけはこの仏の段は閉めとったりしないの、
そうです
よね、ごめんごめんね、
ちょっと見ないでねですよね、
うん、
なんだろう、先祖にもクリスマスの楽しみを分けたかったのかな、
うん、多分ご先祖さん知らないと思うよ、なんだこれって、
キラッキラしてましたよ仏壇が、
そうなの、でそれで
それでケーキ食べておしまい、
あ、そうなんだ、プレゼントとか、うん、ほら一番今までで嬉しかったプレゼントとかもらい方とかさ、
もらい方そんなになかったな、あのうち父親がなんか決まった日休みっていう仕事じゃなかったので、
うん、
たまにそういう本当にクリスマスのイベントとかで家にいるとそれがもうすでに嬉しいっていう、
あー
こっちの方が残ってますね。
そうなんですね。
うん。ケイさん何かありますか。
いや僕はもう散々今まで喋っちゃったから過去の配信で。
なんかもう最新版はないんですか。今年はこうするぜとか。
ね今年は今年はなんかあの毎年ねあのうちの姉ちゃんと、
はい、
あとあのいとこと親戚でちょっと集まってでみんなでクリスマスパーティーやのね。
ああいいですね。
でいつもじゃあ誰々はこれケーキ買ってって、誰々はなんかオードブル買ってって、誰々はお寿司買ってくよみたいな感じで決めて、それ持ち寄って、
はい、
で主にやることはうちの娘にプレゼントを渡すという。
あ
一番
めちゃ
そう、子供うちの子しかいないから。
ああもう王様だ。
そう姉ちゃんちの子とかもう大きくなっちゃってるから、
うんうん、
もう渡すっていう回なんだけど、今年ね、あの姉ちゃんに言ったの、うちの姉ちゃんにね、毎年誰がケーキ用意するだ、誰が何用意するだって決めてるけども、
うん
ね、今年は決めないでやらないって。
え
楽しいじゃん。
危険な匂いがするな。
で決めないで、きっとあいつとあいつはこれを持ってくるだろうと、だ僕はこれだなとかって、それぞれが自分の判断の中で好きなものを買ってって持ってくる。
闇鍋的な。
そうだ、みんなの基地と息が合えばちゃんとあの主食と、ね、デザートとちょっといろいろ飲み物とかも全部揃うんだけど、みんなの息が合わないとケーキだけが揃うとか、それでも楽しいじゃんって思ったんだけど、
危険な気がするな。
思いっきり却下されちゃったんで。
まだケーキならいいけど、寿司ばっかり買ってきたら寿司パーティーですよ。ただ
いいじゃん、それはそれでいいじゃん。
いいのクリスマス、娘ちゃんが泣く。
なんで一番辛いのはケーキでしょ。
ケーキだったらいいじゃないですか。
全員ケーキはきついでしょ。だってケーキだけでお腹いっぱいになんないよ。だってい
くらでも入るケーキなんて。
入らないよ。あれさクリスマスケーキってさ、
ええ、
あのクリスマスパーティーの次の日に食べない、みんな。
そうでした。
クリスマスパーティーの時に食べる。
パーティーの時食べませんか。
なんかさ、ちょっとさ、パーティーっていうぐらいいろいろさ、なんか気張っていろいろ買うじゃん。
うんうん、うん。
買うから結局それでお腹いっぱいになって、でケーキって一番最後ねってなる、取っとこうなんてやるじゃん。
ああ。
で最後に出てきた時にはもうお腹いっぱいでどうするっつって、明日食おっかみたいな。一回出したケーキをまたしまうっていう。
そうかそうか。そういうことか。
そうそうそう。あんまりだからあんまりね食べた経験はないかな、いうことでございまして、
はい、
このねそんなプロジェクトでそんなことないっしょではこの番組では毎年だいたいねあのクリスマスの前後の配信で、うん、クリスマス特番っていうのをやってるんですよ。
やってますな。
やってるんです。どんなことをやってるかというと、リスナーの皆さんからクリスマスのエピソード、まあ、本当さっきの、 あの鳥頭さんが書いてくれたようなね、ああいうメッセージたくさん募集して、それを次々と紹介していくっていう、ただそれだけの回。
クリスマス特番ですからね。
クリスマス特番です。これがね意外と好評で、
お
毎年必ずやってるんです。
はいはいはい、
はい、今年はやりません。
毎年好評なんじゃないの。
今年はやりませんので、今日ほらね皆さんの欲しいもの、ね、クリスマスプレゼント欲しいもの紹介して、鳥頭さんのいいお話もねご紹介できたんで、これをもって、クリスマス特番と変えさせていただきます。
早くないかな、
はい、以上でございます。もう来週も普通にお話ししていきたいと思います。
はい、
来週は来週でまたいろいろ、最近あれだよね、
はい、
今年特になんか工事少なくない？
道路工事とか、
道路工事やっぱ年末になると道路工事が多いじゃん。
うんうんうん、
ね、予算を使い尽くすっていう意味も含めて、
ええ、
なんか少ない気がするんだよね。
そうですかね。
多い多い、和田さんの周りは多い、ね、
うちちょっと前に工事が多かったです。11月前半ぐらい。
へえ、そうなんだ。やっぱりあれかな、うん、年末の工事はクレームが入るのかな。
じゃない ですかね。それかもう年末はやっぱり休みたい。
ああ、そうなんだ。うん、そっか、いうことでございまして、エンディングいきたいと思いますよ。いいですか。
はい、
はい、和田さんがいいというならエンディングです。
なんで。
20点、今週
の何の点数ですか。
今週の配信20点。なんかさ、ちょっとね、もう本当に途中でね、ちょっと止めて撮り直したくてしょうがなかった、
うん、
だけど勢いで最後までやってみた。
やってみましたね。
そんな回
大丈夫、
何がいけなかったか、ここで反省会をしたいと思いますよ。
何でしょう、何でしょう、
まずオープニングの話題ね、チョイスミスだったかな。
チョイスミスだったかな。
で、本編始まってから、まあまあクリスマスの話になるまでの間ね、ちょっと無理が多かったなって
。すごいな、番組の中で反省会やってる
もんね。あのさ、まずね、僕ね、まあ、和田さんは気づいてると思うんだけど、
はい、
僕途中で結構喋らない瞬間があったと思うのね。
はいはい。
その時に僕は今これ僕和田さんとスカイプでね、インターネットでつないで喋ってるんだけど、あの文字で声張ってっていう文字を送ってる。
うんうん、いただきました。
本編始まってしばらく経ったらね、なんか和田さんの声がほとんど聞こえなくなってきたんだよ。何言ってるか分かんなかったんだよ。
失礼しました。
で、声張ってって言ったら、ちょっと張ってくれたの。張ってくれた、はい、ありがたい。したらしばらく経ったらまた同じ声にトーンがまた落ち
て。わあ、ごめんなさい。
そうそう、会話が噛み合わなくなるじゃん、だんだん、ね、そうすると、お互い盛り上がらないから、興奮して喋らないから、だんだんトーンが落ちていくっていう、その悪循環な感じの、ね、そういう感じをすごい気にしながら喋ってるから、僕も多分話がなんかちゃんと喋れてない。
あ、申し訳ない皆さん。
何がいけないかというと、僕がいけないんだけどね、全て。多分ね、一番ね、今週この配信の中で一番グダグダだったのが、多分除夜の鐘の下りだと思います。
そのあたりをもう一回、
そのあたりに僕が一番気になってたの。だから僕は本当は除夜の鐘で喋りたいことっていうのは結構あったんだけど、多分喋れてない。
あ、申し訳ない。
しょうがないよね、なんだろうねみたいなことしか言ってない。
来年チャレンジ、
来年チャレンジ。
1年後、皆さん、去年の語りたかった除夜の鐘の話を今年、さあ竹内さん。覚えてたらメールをください。
いやいやいや、もうね、なんかそんな、いや、これをだからここで言っとくと、自分に対してのフォローになるでしょ。
いやー、申し訳ない。
これは僕が納得するためのあれですよ、時間です。
なかなかね、通信環境とか難しいですね。
難しいんだよね。何喋ってるの。なんか BGM の方がでかかったのよ、僕に聞こえてくる。わかんない、今配信されてるのはバッチリ聞こえてるかもしれないけど、僕に聞こえてくるのは、うん、和田さんの声より BGM の方がでかかった。
結構頑張って声出してたつもりだったんだけど。
今バッチリ、うん、わかんない。だからソフトの問題なのかもしれないし、和田さんが単純につまんねえなって感じで喋ってただけなのかもしれないし。
そんなことはない。
おい、除夜の鐘なんか気になんねえよって、クレーム、なんだったら僕もクレーム出すよとかって思って
た。なりますよ、なりますよ。除夜の鐘気になりますよ。
気になる。
僕ついたことあるもん。
あ、どっち、え、どういうこと。
え、除夜の鐘ついたことある。
ああ、
除夜の鐘どっちかっていうと好き。
あ、そっちなのね、うん、うるさくて気になるんではなくて。
ではなくて、竹内さんが言いたかった話が気になる。
あ、そういうこと、そっち、そういうこと、うん、
そういうことも含める、
まあ、まあまあでもしょうがないよね
来年
ね、いうことでございまして、ですね、来週は普通なのか、
そうですね、
今年の先週もちょっと喋りましたけど、今年の、一番最後そんないプロジェクトっていうのはそんなことないし、この番組を含めて、そんない理科の時間、そんない雑貨店、そんない美術の時間って4番組あるんですね、
はい、
これは全員で、7名ぐらいですって言っとくなんで7名ぐらいって言ってるかっていうのは最後の配信聞きゃ分かるさ7名ぐらいでね、そんないプロジェクトっていうグループで配信、各番組配信してるんですけど、今年の最後の配信、一番最後、12月31日に、最後配信するんですけど、その配信は、特番をやります。そんないプロジェクトとしての特番をやります。
なんと
で、いつもは全員集まって、メンバー全員集まって1本番組年末特番撮って、全番組同時配信するんですけど、
うん、
今年は、そんないプロジェクト、この4番組のうち、どれかの番組に、全メンバーがお邪魔して、
おしゃっと、
その番組のメインを張ってる人の仕切りで年末特番、
なんとだ、このニュースタイル、
このそんなことないっしょにみんな来るんだったら、この BGM でこのグダグダな感じで全員でグダグダやるんですよ、ね、そんな理科の時間で、みんなで集まるんだったら、吉安さんって方がメインやってるんで、吉安さんメインでみんなで、星って綺麗だねなんて話するんですよ。
あ、素敵、
ね、でそんな雑貨店だったら、これ和田さんがやってる番組ですから、で和田さんが、まあ一人でいろいろ喋ってるのを、後の6人ぐらいの人間がふーんっていう感じになるんです
いじめだなそれ
で、そんな美術の時間だったら、これ酒井さんっていう方がメインでやってますね。酒井さんが喋って、うん、ああ酒井さんって素敵ねなんてみんなで言いながら楽しくやろう。
あれ、
でどれになるかは分かりません。どの番組でどんなことをやるかっていうのは、この各番組の今年最後の配信で、
そうですよ、
告知しますんでね、
うん、
最後の配信まで今年ちゃんと聞いて、年末特番ちゃんと聞いて、したら年始特番もありますからね。
そう、これ年末特番聞いてから年始特番聞いた方が面白い。
そうそうそう。で、まあいろいろ、まあ、うん、あるさ、それをちゃんとやればいいさ、みんな聞けばいいさ、まあ告知してもいい、もう今日、もう今週はいい、今週はいい、グダグダだからもういい。
はい。それでは告知いたしますよ。
ここもグダグダで、ちょっともうダメだ。
この番組そんなことないっしょでは、皆様からのご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスはsonnai@0438.jp、 sonnai @0438.jp です。そんないと名付く番組は他にも、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというチャボレシチでお送りしています。そんないプロジェクトにはホームページがありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組、それからブログもお読みいただけます。ホームページの URL はsonnai.com、 sonnai.com となっております。そちらの方にもぜひ遊びに来てください。また Twitter や YouTube もやっておりますので、そちらの方は sonnaip、 sonnaip で検索してみてください。
終わりましたか。
きちっと行きましたよ、ここは。
あ、そうですか。ここはね。
なんで元気がない。
ここはね、ここはきちっと行きました。もうな、和田さんからもここ以外はきちっと行ってなかったって言われちゃった今。あ、もう
グダグダ、無駄がこの番組の持ち味。
あ、グダグダって言われた。
持ち味。グダグダ
って言われた。
いいところ。
あ、もうい
いところ。素敵なところ、竹内さんのそこが。
そうですか。
魅力。
そうですか。グダグダじゃないよって言うほど、気にしてるほどグダグダじゃないよとは言わないんだね
そう、うん、グダグダじゃ、うわ、魅力、
もういいです、
ケイさんの魅力 もういい、皆様から竹内さんの魅力についてのメールもお待ちしています。
もう BGM ちょっと大きめにする。もうさあ、なんだろうな、もうだからあれですよ、今週ここが面白くなかったとか、はい、ここはダメっていうメールはいりませんからね、皆さんから。
もう教授分かってます。
ここの部分が面白かったっていう、この
褒めていこう。
そう、褒めるメールをください。
竹内さんの魅力をね。
もう僕このままで多分来週配信しないよ多分。
ああ、
で落ち込んじゃってんだもん今。
ああ、
ここ最近一番ダメだったんじゃないかな。先週も やばかったけどね。
記録を更新してい
く。お送りいたしましたのは竹内と
和田でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週。